真夏なのに風邪をひいてしまった浜岡です。
最近疲れが抜けないリュークです。二人とも弱ってない？
弱ってるね。こんな世の中はね、夏でこう活気があるんで。
そう、実は今日はお盆で、浜岡が帰省してるんで、リュウクの家に遊びに来てくれてるんですけど、
愛の背にお邪魔してますよ。
今日初めてリュウク の子供に、
子供のピーちゃんにね、会って、
ね、どう、どっちに似てるとかあった？子供が。
いや、俺は最初見た時はなんかリュウクに似てるかなと思ったんだけど。
あ、ほ
ん
と、どこら辺が？
目とか。
あー、なるほど。そうか。
どっちかっていうとね。
結構、まあ、こう言っちゃなんだけど、賛否両論でさ、いろんな人に、聞くんだけど、奥さんの友達とか。みんなバラバラだね。どっちっていうのは、だから多分、今ないんだろうね。
まあね、まだ。だんだん顔変わってくるしね。
ああ、そうだね。浜岡大臣、風邪ひいたの？
そう、なんかクーラーを効かせすぎてさ。
部屋で。
で、そう、寝て、なんか喉をやられてしまって。
ああ、よくやられるよね、最初に。
いや、ほんとね。いや、喉が弱いの、実はね。すぐさ、喉が原因でなんか、熱とか出しちゃったりしてて。
え、なんか、浜岡のさ、印象ってさ、胃とか腸が弱い印象なんだけど、その喉とかよりも。
で、ちんまる子ちゃん、山根くんだ。
で、なんか、物もらいでやられるみたいな。
ああ、確かに。
そういう印象がすごい強い、
ね。物もらいとか良くなったね。そう、今はどっちかってそうだね、喉だね。
ああ、でも、クラの場合って、王道だよね。喉やれちゃうみたいな。
そう、リュウクは大丈夫？
あ、なんかちょっと、結構変態が、そこ変態がられるんですけど、実はリュウクはですね、クーラー使いません。だからもうなんか、
寝るとか、
多分、医者とかに言わせたら、いや、死んじゃうよお前っていう風に言われるかもしれないけど、
え、でも子供とか、大丈夫？
寝るときは、この部屋のここを締め切るわけですよ。で、あっち側で寝るんですけど、こっちはクーラーつけるんですよ。
あ、クーラーがない部屋で寝てるってことに言うから。
そう。
あ、マジで？
それでもまあ、結構まあ。
でもさ、別にいいじゃん、開ければ。開けて、
いや、
それでわざわざ。
それがさっきの話に繋
がるんだけど、
クーラー当たるとすぐ風邪ひいちゃうんだよね。
え、リュークが？
そう。
それで、
だから、
ね、俺よりも虚弱じゃん。
だから、クーラー怖いんだよ、結構。
なんかさ、前、関係ないかもしれないけど、リュウクが飼ってたさ、エビみたいな、ちょっと温度がさ、変わるとすぐ死んじゃうんだよ。
今はまだ生きてるよ。
そうだね、クーラーが結構弱いな。
クーラー弱くて。
喉やられるとか。
喉やられるし、あと、すぐにやっぱ風邪ひいちゃう。だから、基本的に寝るときはもうクーラー使わないんで、まあもちろん普段は暑いから、普通にクーラー使うけど、寝るときだけはね。
なるほど。
まあ、結構、二人とも、あんまり体調は
。体調はそうだね。
万全じゃない感じかもしれないけど。
いや、まあね、仕事でね、はい、ゆうくんも疲れてるってことで。
ああ、そう
ですね。だって昨日までそうだね、仕事だもん。
ああ、そうなんですよ。なんかその、業種というか業態というか仕事の内容で24時間営業なんですよ。ほぼ
ブラック職場だね。
で、誰かしらがこう対応しないと、まあ多分サービス業とかって、その業種業態によってはさ、
そういうところも確かに
ある。
なんかあったら誰か見て
サポートしなきゃいけない。で、結構お金に直結することなんで、結構あれですよね、その神経質なんですよ、扱いが。
はいはいはい。
で、やっぱり休み取るにしてもみんなお盆にやっぱり取りたがるわけですよ、休みを。
まあね。
さっき言った都合上、なかなか全員が全員お盆に休み取れるわけじゃなくて。
はいはいはい。
まあ今回はラッキーですね。
ああ、そういうこと？勝ち取った。うん、いやいや。
あれ、浜川は、今年はあれですか、家族ではどっか出かけないんですか？
家族はまあ、あれかね、その、今回は行かないですね。
ああ、なんか浜岡のイメージってさ、うん、もう旅行っていうイメージがすごい強い。
マジで？
大型連休には家族で、なんか海外に行くみたいな。
いや、そんなね、セレブな。まあでも、行けてもそうだね、やっぱり、年一回とか、そういう感じですよ。
あ、あれは、そうか、その、奥さんのご両親に同行して、
ちょっと金をね、巻き上げるというか、ちょっと、スポンサーというかね。
そうか、そうか。じゃあ、あれなんだ、今年は夏休みは特に、なんかこう、あれですか、近所に子供連れて。
まあ、奥さんのその実家に行くぐらいですかね。
え、今回ほら、浜岡一人で帰省したけど、奥さんたちは実家に帰ってるの？
実家に帰ってる。
ああ、そっか、そうか。まあ、あれだろうね、楽だしね。
そうそう。こういうのがないとね、ラジオも撮れないし。
そう、確かに。
そう。いやいや。
まあ、そうだね、そう、ラジオ、今回のラジオなんですけど。
今日は、何について、
はい、今回はですね、実は、このラジオの収録の前に、最近ハマってる漫画特集っていうのを、撮ったんですね。
撮ったね。
で、ちょっとそれが、リュック自身の、まあ、主観では、私もですね、アジンの話が、ちょっと、地位滅裂で、なんかちょっと聞くに耐えなかったんで。
そんなことないと思うけど。
これはちょっと世に出したくないなっていう。
そんなことないと思うけどね。
のがあって、で、あと、それと、まあ、こんな言い方したらなんだけど、その、話の中で出てきた、浜岡が出してくれた話の中で、なんか、進撃の巨人の話がすごい盛り上がったんですよね。
はいはい。確かに。そうだね。
だから今回は、こう、進撃の巨人の回っていうことで、
もう、どんだけこれ新しく聞ける人がいるんだろうね。
なんかさ、進撃の巨人ってさ、多分、すごいスタンダードじゃん。漫画の中でも。多分知ってる人多いと思う。
知ってる人多いよね。映画にもなったもんね、確か。
まあ映画はなんかすごい酷評されたんだけど。でも、やっぱり、そうは言っても、進撃の巨人見たことない人、いると思うんで、まあ、今回は、リューク自身はあまり、その、進撃の巨人知らないんで、浜岡は、進撃の巨人のことをよく知ってると。
よく知ってるよ、まあ、単純に見ただけです。
で、Q&A みたいな感じで、こういうストーリーなんだよっていうのを皆さんにお伝えすることで、こう、興味を持ってもらって、まあ、ラジオ聞いた後に、進撃の巨人も見てみたいなって思ってもらえたら、それでいいかなっていう。
多分、俺らがやるまではなくて、あれ相当ヒットしてるから、
そうかそうか。
すごいことになると思うけど、まあ、いやでも、確かに面白いのは間違いないと思う、多分。
一言で例えると、その進撃の巨人の魅力って、何かな？どこが面白い一番？
あ、どこが一番？
例えばキャラ設定とか、ストーリーとか、あとその絵の描写とか、いろいろあると思うんだけど、これだけほら、要は世に進撃の巨人っていうのが、広がって、なんていうの、ブームになったわけじゃん。その理由ってどこにあると思う？
なんだろうね。まあ、設定とストーリーかね。
なるほどね。
もうやっぱりそのなんていうの、その巨人と人間っていうのでなんかもうちょっと気になるし、
なんかありそうでなさそうな設定だよね。
あ、そうそうそう、
巨人と人間が戦うっていう、
そうそうそうそう、ありそうでないし、であとやっぱりそれ まあ、ストーリーなんで、ストーリーがやっぱりなんか飽きさせない感じで作られてて、
ちなみにそのリュークの、うん、もう必要最低限の今の知識、
うん、
進撃の巨人のストーリーの知識っていうのは、
ああどああそうはい、
なんかこう主人公たちが壁の中にいて、
ああ
外側からこう襲いかかってくる巨人と戦うぐらいしか知らなくて、
ああまあでもそれで多分成り立つと思う。
ざっくり言うとそうじゃん。
ざっくり言うとそう。
なんか正体不明の巨人が襲ってきて、巨人から襲われないように、
うん、
こうすごい高い、
あそうそうそう、
何メートルもあるような壁を築いて、
うん、
でその中で主人公たちは暮らしてるみたいな。
ああ、子供とかに進撃の巨人ってどんな話っていう聞かれて答えるんだったらそれで十分だと思う。
うん、だからすごくやっぱり気になるのは、
うん、
じゃあなんでね、
あ
その巨人にこう襲われてしまうの、そもそも巨人たちは何なのか、で主人公たちはなぜその壁の内側で生活しなきゃいけないのかっていうのはやっぱりすごい気になると思うんだけど、
はいはい、
そもそもさ、そのなんでさ主人公たちはさ、
うん、
あの壁の中にいるの、
あなんでかっていうと、まあ、さっき龍が言ったみたいな、その、ね、巨人もうその世界にはもう巨人と人間しかいなくて、
うん、
でもその巨人から守るためにその壁を作って、その中に町とかを作って暮らしてるっていうね。
巨人はその主に人間を主食としてるの。
あ、そうそうそうだね。うん。
だから人間を見かけると襲いかかってくるわけでしょ。
そうだね。うん。そう。なんかひたすらそうだね。
だから共存できないから、
うん、
一応壁を作ってその中で人間が暮らしてるってことで。
そういうこと。そうなんですよ。
で、さ、なんか多分巨人、進撃の巨人のことをうろ覚えの方も多いと思うんだけど、
うん、
そういう方でもなんかこう印象的なのは、
うん、
こうなんか壁を壊してさ、
あ、
巨人が襲ってくるシーンとかって多分見たことあると思うんだけど、
確かに一番最初の第1話とかなんかそっからスタートするんじゃなかったっけな、なんか、
あ、壁が壊されるんだっけ、
壁が壊されてなんか
巨人が入ってくる
のか、巨人が入ってくるみたいな、すごいさ、なんていうの、人体模型みたいなさ巨人がさ超でかいいて、そいつが壊してなんか入ってくるみたいな、
うん、
ああ、
そこから始まるんだっけ、
だったと思うけどね、確か
さっきほらさ、その中に街を作ってって言ったけど、
うん、
その漫画の中の世界ではその壁の中に住んでる人間しかいないの、住んでる人、住んでる人たち、
人はそうだね、基本的に
基本的には壁の中にしかいないんだ、
壁の中にいて、なんで壁もなんかその何重かになってるね。
ああ。
その一番外側の壁と
だけじゃなくて、
そう、なんか二三重になってて、で、そうだね、だんだん中の方がまあ、よりその偉い人が住んでるとかさ。
国なのそれは。
あ、国、そうそう。
じゃあ王様みたいのがその一番内側にいるの、内側っていうか。
まあそうだね。
お
そうそう、
あ、ちなみにちょっとこれ余談なんですけど、
うん、
この前ちょっとニュース見てて、うん、初めて私って驚愕したんですけど、
うん、
昔日本人って偉い殿様は城に住んでたじゃないですか、
あ、
でお城って結構、うん、何階かの分かんないけど3階か4階かぐらいあるじゃないですか、
うん、
天守閣みたいな、
うん、
でなんかさ、うちらのイメージって、うん、殿様って上に住んでる
みたい
な、
あ、そうあるね、そうだね、
だけど実際は1階に住んだらしいね、その理由っていうのが、うん、攻め込まれた時に上にいると逃げられないじゃんすぐ、
あ、
だから常にお殿様はなんかこう1階にいるらしいんですよ、それすごい意外でさ、え、何1階に住んでんだみたいな
確かにそうだね、
でこれ例えばバカ殿様とかじゃないけどさ、こうなんか上にいてさ、こう街を見渡してさ、あ、今日も平和じゃんみたいな感じでやってんのかなと思ったら、
そうだよね、 確かにあのドラクエとかでもね、城みたいなダンジョン見ていくとだいたいボスが上にいるよね。そう。
ちょっとすいません、よかったですけど意外だなと思って。
あ
で上はなんかこう街をその見張る、
はいはい、見張りの人がい
る、見張りの人がなんかその城の一番上にいたらしくて、
あ
敵はほら攻めてこないかとかっていうのをこう
なるほど、ね、
ここでずっと見てたらしい、
ね、
まあ、ちょっとすいません、
よかったですけど、そうだね。
でなるほど、何重にもなってると壁が、
そう、うん、3つがなんか壁に名前がついてるの、ウォールマリアとか、
うん、
ウォールローゼかな。
それは何なの、それは何で名前ついてんだろうね、わざわざ名前をつけてんだろう。
ああ何だろうね、でもなんかその一番外側のウォールマリア、ローゼだっけな、ウォールローゼが破壊されたぞみたいな感じで、
うん、その1話で、
そうそう、
ああそれはちなみに破壊されたのって初めてなの？過去にも何回もこう破壊されてこう犠牲になったりとかしてるものなの？
初めてかな。
ああそうなんだ。じゃあ基本的にはその壁から外に出ない限りはそれまでは襲われることっていうのはなかったんだ。
それはあ、まあそうだね、出なければ、
出なければ外側、うん、
そうそう。
でもその被害にはやっぱ合うんでしょ、外側に出てなんか分かんないけど、
ああそうそう、あのなんていうかな、まあ進撃の巨人のあのね、
うん、
まあ、巨人と戦うっていうのは、うん、やっぱその戦う人がいて、
あこの要は巨人たちを駆逐する、
駆逐するそういうね、あのまあ軍みたいな、
うん、
で、あのまああのなんていうの、まあ、兵団って言われてるんだけど、
軍隊みたいなの
があって、軍隊って、だからその軍隊と、まあ、その一般人がいて、全員戦ってるわけじゃなくて、
ああ、そっかそっか、
そうそう、
まあ、民間人はじゃあ内側にいると、
あ、そうそう、民間人は、そうそう、で、その兵団も3種類あって、
おう、
あの、調査兵団っていうのと、
うん、
あと普通の、なんだ、兵団か。
うん、
あとは何、憲兵軍、
その憲兵と普通の、
普通のやつはなんかあの、ま、壁に入ってきた人、巨人を
やっ
つけ、戦うやっつける人 で、うん、で調査兵団が
外側
に行って、
うん、
外がどうなってるのかみたい な、
あなるほど、
そういう調査する、
うんうん、
で憲兵団はあのどっちかというと王様とか偉い人の警護みたいな、
うん、あなるほど、
3つあって、で一応なんかそのあのそのなんかエリートはやっぱその憲兵団に行くのよ。
あ、それはやっぱりあれか、
うん、
そのなんていうの、その実際のさ国とかでもそうだけど、
うん、
王様はやっぱり一番に守らなきゃいけないから、
あそうそうそうそう、
一番こうエリートがつくわけだ。じゃあそう考えると、
う
ん、調査兵団っていうのは結構ほら死ぬリスクが高いじゃん。
やばいそれは、うん、
だからこう若い人だったりとか、
そうだね、
あまりこう能力的に高くない人は結構調査に回されたりとかしちゃうのね。
まあかなりあのなんていうの、理想に燃えてる人みたいな、どっちかっていうと、
うん、
やっぱりなんだろう、そのね、あのなんでこんな壁の中であの暮らしてないといけないんだみたいなさ、
そりゃそうだ ね、
やっぱりみんな思ってるから、やっぱりもっとその巨人のこととかを調べないといけないみたいな感じで、その前に人類がそのね前進するためにはやっぱその調査しないといけないから、
あなるほど、
かなりそのねあの役割が重要っていうか、
基本的にはその壁の中に住んでる人間たちは、うん、みんなこう巨人を全滅させたいと思ってるわけだね。で自分たちが要は外の世界にこう進出したいって思ってるわけだね。
ああまあそう思ってる人も、
あ全員が全員ではないのか、
うん、やっぱ普通のそのね、国みたいに、あの、今の生活は維持できてればいいみたいな、思ってる人もいれば、
うん。
で、主人公は、まあ、やっぱりなんか親をさ、
うん、
あの、なんていうの、巨人にね、食べられちゃったりとか、
あ、そうなんだ。
うん、そういうトラウマみたいなのがあって、
うん、
で、この女世界なんか間違ってるみたいな。で、その、 兵団に入って、
うーん、戦うんだね。
そうで、一応その調査兵団をやっぱ希望してて、うん、もっとそのね、外の世界が見たいみたいな。
一応その最初の本では、うん、どれぐらいその巨人のことっていうのはさ、うん、分かってるの、巨人の生態みたいなの。
もうね、ほとんど分かんない。
あ、そう
なんだ。聞いたら人を食う、人を見つけたら食うみたいな。
なんかそのほら、例えばゾンビ映画とかでもよくあるんだけどさ、うん、その巨人を倒してさ、捕獲してこう巨人の生態について調べたりとか、そういうところまで行き着いてないんだ。
行き着いてない。で、その調査兵団も大体なんかその行くと9割ぐらい死んじゃうんだよ。生存率、生存率 10%
だ。すごい怖い。
そう、ほとんどもう捨て石みたいな感じでさ。
まあ、じゃあとにかくあれか、はい、その強いんだ、巨人っつうのが。
やっぱりね、ほんとそのなんていうの、うちらも考えてみれば分かるけどさ、うん、まあ極端かもしれないけどさ、アリと人間だったらさ、うん、もうどう考えたってアリ勝ち目はないじゃん。
まあそりゃそうだね、うん、でもほらアリの場合ってさ、うん、やっぱり人間よりも知性がさ、こう ないっていう部分にすごいさ、人間に対するハンディキャップあるわけじゃん、
うん、
巨人ってのは頭いいもん。
いや、知性はね、まあ、気はない。
知性はないんだけど、うん、それでも9割しか生きれないっていうのは、うん、それだけなんかこう、とにかく野生的なの。
野生的。だからその、なんていうの、人間を見たら、間違いなく襲ってくるから、なんていうの、それと戦わないといけないの。やっぱりほんとね、その、でかいっていうのは、でかいっていうのはもうそれだけで脅威なんだよ。っていうのがなんかわかる。
でかいってのはどれぐらいの大きさなの？
そうね、巨人の大きさにもまあ種類があって、うん、なんかその、まあ小型巨人とか中型巨人、大型ってあって、
いろいろ大きさがあるのか。
小型だとほんと3メートルぐらい。
3メートルって言ったらあれだよね、まあ人間ではありえないけど、うん、本当にすごい身長高い人と、低い人を合わせるぐらいの。
あ、そうそう。でもさ、やっぱりさ、なんていうの、
まあ、3メートルは
小学生がさ、例えば、にさ、うん、チェ・ホンマーみたいな襲いかかってきたらさ、
あ、まあそうだね、
もう絶対それだけでもう絶望的じゃん、なんか、うん。でもそれが一番ちっちゃい巨人で、うん、でかいやつは、あと50メートルとか。
あの、ほら、第1話でさ、襲いかかってきたすごいでかい、
その。あ、そう、あれが一番、あれは超大型巨人。なんか50メートルぐらいあって、壁よりも高い。
じゃああれか、その、そんなさ、巨人いると思わなかったからさ、
うん、
まさか超えてくると思わなかった。
あ、そうそうそうそう。その通り、そうそう。
だからその、まあ、今までは、巨人は、自分よりも全然高い壁を、やっぱりよじ登ってくることはできなかったから、侵入してこなかったのか。
あ、別によじ登ってきたわけじゃないんだね。単純に、壁をさ、
う
ん、
こうやってきたの？
いや、こうやったんじゃなくて、キックで、穴を開けて、
うん、すごいね。
で、その穴から入ってきちゃった、巨人が。
ちっちゃい
巨人がわらわら、そうそう。
でも今さ、キックって言ったけどさ、うん、え、なんでキックできるの？さっきほら、言ったじゃん、巨人ってすごいさ、知性がないでしょ。
ああ。
キックってすごい知性的じゃない？行為が。
そうだね。そこはいいポイントというかね、うん、実は私はその巨人は、知性がないって言ったんですけど、
言った、ね、
実はその話を読んでいくと、
うん、
あの知性があるやつもいるっていうのが分かってくるんだよね。
じゃあ巨人はそもそも一般的な、うん、そのすごいそこら中にいる巨人っていうのはみんな、うん、その本能的で、
うん、
いやゾンビみたいな感じで、
うん、
人間見たら襲いかかってくると。で、大きさはいろいろある。だけどその中でそれとは一線を引いた、
そう、
その知性を持ってる巨人っていうのは存在するんだ。
そうそう。それっていうのはなんか何でかっていうと、例えば後で出てくるんだけど、なんか特定の個人だけを狙ってくるやつとかいたりするんだよ。
個人っていうのはその誰か。
あ、そうそう。
で、
その話の中で人類は巨人について何も知らなくて、
うん、
で巨人についてな、もう何種類かいるわけ。
うんうん。
で、 まあ、普通の巨人と、あと、貴公子って呼ばれている巨人がいてさ、
ほうほう、
そいつは何かっていうと、
うん、
あの予測できない動きをするやつ。例えば、その、普通巨人は人間を見たら、
襲いかかって
くる。まあ、さっきも襲いかかってくるんだけど、でも、なんか襲いかかってこずに、
うん、
なんか、ひたすらなんかのね、あの、どっかに行っちゃうやつとか。
へ
ぇー。そう。変なその予測できるやつ、飛行士って言っててさ。
うん、
で、あの、その飛行士の中でも、なんかあの、特定の人を狙ってきてるやつとかがいるっていうのが分かって、そういうので初めて、あれなんか知性を持ってるやつもいるんじゃないかみたいなことに気づくみたいな。人類側は。
じゃあそれは単に、
うん、
今まで知性のない巨人しかいないと思われたけど、実はこう自分で考えて、
そうそうそう、
行動する巨人がいるんじゃないかっていう。
そう。で、あとね、またね、あるその調査兵団の、
うん、
残した手帳みたいなのが発見されるの。
ほうほうほう。
で、それは何かっていうと、
うん、
その調査兵団がさ、壁の外に調査しに行って、で、まあ、ある時その、巨人に襲われて、
うん、
まあ、ほぼ全滅しちゃうの。
ほうほう。
だけどなんか一人だけ生き残って、なんか森かなんかにあの、避難した人がいるのね。で、あの、まあ、やっとその、逃げられたみたいな感じで、あの、森で一息ついたら、なんかあの、小型の巨人が実は近くにいて、
うん、
で、ヒーみたいになるのよ。そしたら小型の巨人がさ、あの、なんか近づいてきて、いきなりなんかあの、ユミル様みたいなこと言うの。
喋ったね。
喋った、そうそう。え、喋るのかみたいな。
うん、
で、これはなんか、記録として残さなければみたいな感じで、あの、なんかこう、喋る巨人がいるみたいな。
それで、その人は結局は死んでたの？
あ、で、
うん、
巨人がその、食われるかと思ったら、
うん、
なんか、ユミル様とか言って、
うん、
あの、会えて嬉しいですみたいな。で、いきなりなんかさ、あの、ひれ伏してその、あの、兵士の前に。
その兵士はでも ユミルじゃないでしょ？
ユミルじゃない。
なんだそれ、どういうことだ。
で、なんかよくわかんないのよ。で、もう混乱しながらもなんかその手帳に書き留めてて、
うん、
で、なんかあの、襲ってこないのかなみたいな感じでいたらいきなり、
うんうん、
なんか巨人がまたおかしくなって、うん、あーみたいなこと言って、
うん、
自分の顔の皮膚をなんか引きちり出すのね。
お、すごい。
で、わーみたいになって、
うん、
でも結局、
うん、
食われちゃう。
食べられちゃう。
食べられちゃう。
でもその、要は記録してた時の手帳が見つかって。
そう、で、別の兵団が、あの、たまたま見つけてさ、これはすごい記録だ、みたいな。
ああ、今まで知らなかったからね。
そう、喋るやつがいるんだ、みたいな。
へぇー。さっきほら、その、知性のある巨人と、
うん、
そうじゃない巨人、
うん、
いるって話だったんだけど、基本的に知性のない巨人っていうのは喋んないでしょ。
喋んない。
もう要は、わかりやすく言うと、何度もほら、例え言ってるけど、ゾンビみたいな感じなんですよ。
あ、そうそう、ゾンビ。
あーって言って。
あ、そう、ゾンビみたいな
感じ。押せかかってくるわけでしょ。
ゾンビ、ゾンビ。
だから、人類側からしてみれば、
うん、
え、なんか、知性があって喋る巨人いるのみたいな。
ただ、その人類って言っても、その、兵団と一般人は全然別だから、
うん、
その兵団の中の人しか知らない。
あー、なるほど。
兵団の中でも別にその憲兵団とかそういう人たちはまた別で、
うん、
まあ、調査兵団の中でしか知らないみたいなね。
ああ、そっか、外に出てる人しか知らない。
そうそうそう。
なるほど
ね。国もなんかね、ちょっとね、その、まあイメージ、ね、あの、できないかもしれないけど、なんか、別にあの、今日本みたいなああいう近代的な感じじゃないから、ね、
文明がってこと？
文明が。
大体どこら辺のその時代設定なのかな。
時代設定で言うと多分まあなんだろうね、あの
近代じゃない。
仕組み自体は、
うん、
そう、国の、
うん、
王様がいるから
王政ってことか。
じゃあなんかその中世みたいな、
うん、
で、あの、まあ、一応巨人、ただ巨人と戦う武器は結構、なんか発達してて、
うん、
なんか見たかわかんないけど、その、なんか腰のあたりに、
うん、
あの、なんか、あの、飛ぶ装置みたいなのついて、なんかそのワイヤーをビューンと飛ばして、引っ掛けて、それを高速に巻き取って移動するみたいな。
なんか、多分
そう、忍者みたいな。
進撃の巨人をあまり知らない人でも、そのイメージが強いんじゃないかな。なんかこう、進撃の巨人といえば、
うん、
なんかスパイダーマン
みたいな。あ、そうそう、なんか立体移動装置とか言ってた。そうそう、スパイダーマンみたいに。
こう、糸みたいに飛ばして、
そうそう。
で、それを回収して、そうそう、反動でこう前に進むみたいな。
そ
う、
それで、あの、まあ、巨人にそのワイヤーくっつけて、
うん、
で、巨人の倒し方っていうのがあって、
あと、何その、一部の人間は巨人を倒すことができるんだ。
うん、あ、そうそうそうそう。倒し方まではなんかね、分かってて、
うん、
あの、首のうなじ、
うん、
うなじが弱点ってことが分かってるのよ。
おー、意外だね。
そうそう。うなじを、あの、なんか専用の剣みたいな、
うん、
で切ると、
うん、
あの巨人が死ぬ。
あ、そうなんだ。
うん、
別にその、首に心臓みたいのがあるわけじゃなくて、そのうなじを切れば、
うん、
倒せるんだ。
そうそう。
へえ、それはそうか、その巨人の特徴なんだ。
そうそう、特徴。だからまあそうだね、そういうのがでも兵器かな。だからその、何ミサイルとかそういうのはない。銃とか。
前その見た時に火器みたいのは使ってたけど、銃っていうか、
うん、
爆薬みたいなのは。
ああ、爆薬、火薬か。火薬みたいなのはあるかな。
だから中世、本当に中世みたいな感じ。
中世みたいな感じ、そうそう。
今見たく、車があったりとか飛行機が飛
んで
た
り。ああ、まあね、馬車とかね。うん、あの、兵団は基本ね、馬で移動してる。
ああ、そうなんだ。じゃあもうまさに中世だ、ね。
中世、そうそう。
じゃあそれぐらいの時代背景
だね。はい、時代背景だね。そうそう。
さっきさ、国の話は出てきたけど、
うん、
国っていうのは、その、一個じゃないんでしょ。
ああ、それもね、実は、読んでいくと分かる。
ちょっとまだ早かった話。
いや、別にいいよ。
いや、なんかさっき、国はっていう話が出てきたから、
うん、
だから最初さ、その、読んでた時って、
うん、
その、進撃の巨人っていう漫画の中の世界観では、そこにしか国がないかなって思ってたんだよ。
うん、
だけど、さっき、その、浜岡が国はっていう表現がちょっと気になって、もしかしたら、主人公たちがいる国以外にも他に国が存在してるのかなと思って。
ああ、そうなんですよ。実はそれは、まあ、結構後になって、わかるんですけどね、
うん。
あるんですよ、国が。
他には。
他に。
ちなみにさっきさ、その、うん、壁から、
うん、
その、なんていうの、攻めてくる、
うん、
っていうのは巨人を、まあ、なんていうの、侵入させないためって言ったけど、
うん、
もし他の国があるんだったら他の国から攻め込まれないようにするためっていう意味もあるのかなと思って、う
ん、あ
その壁を作ることで、
あの、そうですね、さすが鋭いですね、僕は、うん、いや本当その最初はね単純に巨人から守るためかと思ったんだけど、実はそうではなくて、
うん、
そこで一気にあの世界が広がるんですよ。
なるほど、これはかなりあれだね、なんていうの、急展開というか、
急展開、
世界観がすごい。
なんかさ、あのちょっと話変わるけどさ、ほらあのハンターハンター、
うん、
あったじゃない、あれもさ、なんかそのなんていうの、ハンターハンターの世界がさ、
うん、
あの全てかと思ったらさ、
うん、
実はなんかあの世界地図みたいなのが出てきたりしてさあのなんていうの、ハンターハンターの世界はこの一部で、
うん、
最初のほら暗黒大陸とか言ってさ、超でかい大陸がさあのまだ誰も行ってないところがあるみたいなさ、一気に世界が広がったみたいな。
ああ、似てるね。
そうそう、そうなんですよ。
なるほど。
で、
うん、
なぜそれが分かったかっていうと、
うん、
まあ、これもちょっとネタバレしちゃっていいか分かんないんだけど、
うん、いいじゃないの。
まあね、もうネタバレする気全然あるけどね、
うん、
あのもう今更だし
今更だから
実はあの主人公のお父さん、
うん、おなんか巨人に食われたって言ってた、
あそうそうなんですけど、あの実はあの壁の外から来たじゃないかっていう、
主人公のお父さんが、
そうそう、
これまたちょっと不可解だね、
そうそう
外から来たんだ、
外から来た、
ほう、
であとその、まあ、これもまた読んでいくと分かるんだけど、あの主人公の同期っていうのがいるんですよ、
うん、
一緒にそのね軍に入って、
うんうん、
であのなんていうの、同じ調査兵団とかに配属された、うん、でそう同期でなんかあの何人か、
うん、
その同期だけで、うん、なんかこそこそやってる人たちがいて、
お
でそいつらがなんかそのあの俺たちの国に帰ろうみたいな話をこそこそしてたり、
かなり怪しいね、
そうそう怪しい
国に帰ろうってどういうことそうそ
うえどういうことみたいな、
ここが国じゃねえのかって
そうっていうので、実はなんかその、ね、主人公がいるところ以外にもなんか国がある、あるんじゃないかってことがすごい分からんくるんですよ、そうそう、でまあ実際あるんですね、それが
その主人公たちが暮らしてる以外に、
うん、以外
の他にも国がある、
国がある、
おお、
まあ、どこまでネタバレしていいか分からないけどどういう感じで
いやね、ここまで来たらじゃあ知りたいよ、
じゃあ大体さ
人気のあるなんていうの漫画って、
うん、
それさっきも言ってたけど、そのストーリーとかさ、
うん、
世界観がやっぱ面白いじゃん、でナウシカもあの映画だとあんまり語られてなかったけど、原作だとさ3つぐらい国があって、
あそのそうなんだ、
国とのそのなんて関係、
うん、
やっぱりこうメインで、
うん、
そこは面白かったりするわけで、やっぱり進撃の巨人知らない人もやっぱり気になると
思うんだよね、確かに一番そこは、まあ、ある意味ねストーリーの肝に、
あそうだよね、
なるんだけど、
うん、
まあ、確か他の国があって、
うん、
で実はあのさっきリュウカ言ったみたいに、
うん、
そう主人公のいる国はね狙われてるんですよ他の国、
あそうなんだ、
うん、
なんか巨人からしかこう襲われないっていうのを思い込んでたけど、ね、
そうでなんで狙われてるかっていうと、実はですねあの重要なものがその国にはあって、
うん、
でこれも一番肝のところにかかってくるんですけど、あの、まあ、巨人っていうのは実は人間なんですよ、
うん、これすごい超意外
だね、そうそう、
あ巨人って人間なんだ、
人間なの元は、
まあ、見た目はだって人間だもんね、
うん、
人間が大きくなったやつだもんね、
そうそうで俺もちょっとまあ思い出しながら話してんだけど、うん、あのじゃあなんで人間が巨人になるかっていうと、
まあ、
実はですねあのねエルディア人っていうのがいるんですよ、
エルディア人、
うん、
人種、
まあ、人種、
うん、
あのエルディア人は、
うん、
あの巨人になる、
うん、
あの能力を持ってるんですよ実は、
え国の中に住んでる人たちって何人なの？
エルディア人。
壁の中に住んでる人たちがエルディア人なの？
じゃあエルディア人。
じゃあさ、エルディア人がエルディア人に襲われてんの？
あの、まあそうですね。
っていうことになっちゃうよね。
そうそう。そうそうなんですよ。
へ
ぇー。で、エルディア人っていうのは何かっていうと、あのさっきちょっと出た、
うん、
あのユミルさん、ユミル様、
あいつだね、ユミル様、
さユミル様が、
うん、
エルディア人の一番最初祖先で、
うーん
ユミル様の子孫は全員巨人になる能力を持ってる、
ああなんかこう要はこうキリスト教でいうキリストみたいな感じで、
あそうそうそうそう、
なんていうの子孫みたいのがいるんだ、
あそう子孫、子孫なんですよ、でユミルさんは始祖で、
うん、
あの子孫の巨人なんですよ実は。
おお、その末裔たちは、うん、そのだから巨人になれる、
そうそう、
なれるっていうか巨人の能力を持ってる、
持ってる、そうそう。でそのユミル様っていうのはじゃあ何なのかっていうと、あの
何なの、神なの
、まあ、ほぼ神みたいに近くて、うん、巨人で、あの全ての巨人を自在に操れるっていう能力を持ってるんですよ、
うん、
ユミル様は。でそれが実は、うん、あのその能力っていうのは、うん、代々受け継がれって言うんですよ実は。
へ
ー。で受け継がれてって、じゃあ今誰がその能力を受け継いでるかっていうと、うん、その主人公いる国の王様が受け継いでるんですよ実は。
そのユミル様の、
そうそう。
へー。それはなんかこう王家代々こう、
あ、そうそう、
あれなんだ、受け継がれてるんだ。
そうで、じゃあ、あのなんでそのね、
うん、
あの襲われてるかっていうと、実はその能力、
うん、
能力っていうのはあの奪うことができるんですよ、
その巨人の、
巨人の能力を。
あ、それは奪うっていうのはエルディア人にしかなれないでしょ巨人って。
あ、もちろん。で、
うん、
エルディア人っていうのは、だからそのユミルの子孫っていうのは、うん、もう実は世界中にあの散らばっちゃってるんですよ。もうそれはいろんな人と交配したりして。
なるほど、
うん、
そっかそっか。あの基本的に壁の中に住んでる人間はみんなエルディア人だけど、でもそもそも子孫だから、こういろんなこう血のつながりで散らばってる。
そうそうそうそう。まあ、なんで襲われてるかっていうと、実はその子孫の巨人の能力があれば、うん、巨人を自在に操れるんですよ。
あ、なるほどね。
で自在に操れるってことはもう、まあ、簡単に言うともう超兵器を手に入れたみたいな、
うん、だってめちゃくちゃ要は強い巨人たちを全部操れるわけだもん、
ね、そう。だから本当国を滅ぼしたりすることができるわけですよ簡単に。
なるほど。
だからその力を得ればもうその世界を支配することができるみたいな、そう思っている国が実はあって、マーレーっていう国があるんですけど、うん、が実はあの何でしょう、その主人公の国に攻めてきてて、
うん、
ただあの主人公の国の周りにはあの巨人がいるじゃないですか。
は、
逆にそれが あのある意味その防壁みたいになってて。
あ、それはそうだよね、
うん、
だってそのマーレーの人たちだって人間だからさ、うん、近づけば巨人たちが襲ってくる。
あ、そうそう。じゃあどうやって攻めてくるかっていうと、実はこれがさっき言ったその知性のある巨人っていうふうに言ったんですけど、
うん、
実はその巨人の中で、まあ、能力を持っている巨人がいるんですよ実は。あの
それさっき言ったそのなんかその子孫のさ、その力を持っている巨人の、
子孫の力じゃないんだけど、
うん、
あのまあ、特殊能力を持っている巨人がいて、例えば最初さっき出てきたの超大型巨人とか、
うん、
それ以外にもなんかの、まあ、5個か6個ぐらいいて。
なるほど。
あの いまして、
じゃあそういう特別な能力を持ってる巨人っていうのはイコール知性を持ってる巨人ってことなんだ。
そうで、知性っていうのは何かっていうと、さっきあの巨人のね正体は人って言ったけど、うん、自分のその知性を持ったまま、うん、あ、人のまま、
うん、
あのそのまま体をでかくすることができる人たちがいるんですよ。
ああ、そうなんだ。
いや、ほんとその、ウルトラマンじゃないけど、巨大化するみたいな。
ああ、なるほど。
自在に。で、その人たちが、実はあの、うまくそのね、巨人、主人公国の巨人の間を縫って。
何？あ、それ最初聞かなかったんだけど、
うん、
巨人同士は共食いしたりとか、お世話だったりとかしないの？
しない。
じゃあ基本的に、
うん、
知性があるなしに限らず、うん、巨人であればお互いを襲わないから、それを利用して、うん、他国はその巨人の能力を持っている人たちを巨人として送り込んで、こう巨人の中をかいくぐって、
そうそうそうそう、
攻め込んでくる。あ、そう。じゃあ実はその最初の超でかい、
うん、
超大型巨人が襲ってきたのは、あれはその中にいる人たちからしてみれば、うん、単に大勢いる巨人の中で変な特殊な巨人が出てきて押せかかってきたと思ってるけど、うん、あれは実は他国から送り込まれた、
もうそうですね、マーレの中にその巨人部隊っていうのがいて、
うん、
もうその巨人の能力を持った人たちのその軍がいて、まあ、その人たちが攻めてくるみたいな。
ちなみにそのほら奪うことができるって言ったけど、どうやったら奪えるのその能力を。
これはもうあの簡単で、あの食うんですよ、
その巨人。巨人を、
あの巨人というかその元の人間を、巨人の能力を持った人間を食べる。
じゃあ例えばその浜岡が巨人の能力を持ってて、うん、でリュウクが浜岡の巨人能力欲しいと思ったら、浜岡が人間である間に、
あ、そう、リュウクが巨人になって食べる、
うん、え、あ、そっか、巨人になった状態で食べなきゃダメなのか。
あ、そうそうそう、
あ、なるほど、
うん、じゃあそうすると知性のある巨人になる。
ああ、じゃあ何、ちょっとそこは分かんないんだけど、うん、あのエルディア人の市民が、あの、うん、そのあ、そっか、エルディア人はもともと巨人になれるから、
うん、
巨人になって、あれ、ちょっと待って、そこはちょっといまいちよく分かってないんだけど、でもさ、あれだよね、その知性を持った巨人ってみんながなれるわけじゃないんだよね、
う
ん、
あ、そうそう、だからあれなんですよ、巨人になんかね、なる方法みたいなのがあって、
うん、
なんかね、あの、なんか体をなんか傷つけたりすると、
うん、
なんかそれがなんかスイッチみたいな感じになって、うん、なんか巨人になるんだけど、
うん、
あの当然それなれるのはその能力を持った人しかなれなくて、
ああそうかそうか、
で他の人はなんかね、うん、あのどうやって巨人にするかっていうと、
うん、
なんかそのなんか注射するんですよ。
巨人になる
注射巨人になる注射みたいになってそう、それを打たれると巨人になっちゃうみたいな。
でも能力持ってないでしょ。
能力は持ってない、だからそういう人はただのゾンビみたいな、
あ、
知性のない巨人になっちゃうだけみたいな。
じゃあそのエルディアの国の外側にいる知性のない巨人っていうのは、
うん、
じゃあもともとはエルディア人で注射打たれた人たち、
そう、注射打たれて、そう、送り込まれた人たちなんですね。
送り込まれた、
送り込まれた、実はそのね、実はマーレー、
うん、
マーレーがあの、もうさっきあったのエルディア人っていうのがいるんですよ、そのやっぱ世界に散らばってて、うん、でマーレーっていう、そのもうそこは本当、まあなんだろうね、超大国みたいな感じで、
すごいでかい国なんだ。
そうそう、あのなんていうの、もうナウシカとかで言うとそういうなんかあるじゃん、超大国みたいな、軍事大国みたいな
トルメキアみたいな、
トルメキアみたいな感じで、でそこであのなんか迫害されてるの、エルディア人っていうのはなんかちょっとあの下級民族みたいな感じで。
ああ、そうなんだ。
そうで、あのそういうなんかね、あのすごい差別されてて、なんか罪を犯すと国外通報されちゃう。で国外通報されて何されるかっていうと、その注射打たれて巨人にされて、なんかそういう外に放り出されちゃうみたいな。
外に放り出されるってことは、一応そのさっき言ったなんだっけ、そのトルメキアみたいな国、
あ、そうそう、うん、
もうなんか壁みたいなのがあるの。
壁みたいなのがある、
その外に追いやられちゃう。
追いやられちゃう、そうそう、
うーん、
だその壁と国と国の間に、うん、もうほんと何もない荒野みたいなのがあって、
うん、
もうそこに追い出されちゃうみたいな。
じゃあ主人公たちがいる国だけじゃなくて、他のよその国でも国の外にはいっぱいその知性のない巨人とかいるのか。
あ、まあその主人公の国とそのマーレの 間にはね。
ああ、そうな
の、うん、そうそう、
でもマーレはさ、結局なんだろう、そのエルディアをエルディアから能力を奪いたくて送り込んだけど、知性のない 無事送り込んだけど、自分たちが攻めづらくなっちゃってるの。
あ、そうなんだ。そうそうそうなん
だ。逆に、今となっては。
そうそう。そうなんですよ。で、それも、なんだっけな、あの、さっき基礎の巨人の能力がある王様がいるって言ったけど、うん、その、もともとは、ちょっとそこ忘れちゃったけど、うん、今 の, その主人公の国はなかったんですよ。でも、ある何代目かの王様が、急に、うん、もうなんか、俺は自分の国を作るって言って、うん、
それは何、さっき言ったように迫害されてたからではないのか。そう、世界的に見て、
あ、まあ、迫害されてたね。
なんかエルディア人っていうのは迫害されてるから、うん、もうこんなんだったらじゃあ自分たちの国作るよみたいな感じ
で、あ、そう作るよって言って出てって国を作って、で、その実はこれもネタバレなんですけど、うん、壁って言ってたじゃないですか、うん、あの壁っていうのは実はただそういうなんかコンクリートの壁じゃなくて、うん、あ、巨人でできてるんですよ、実は中が
それすごいね。
そう、
鉄筋コンクリートじゃないんだ。
そう、
あの中に巨人がいる。
巨人がいる。で、なんかそのどうやって作ったかっていうと、その始祖の巨人が、うんうん、もう巨人を、まあ、大量に集めて、うん、もう壁のなんていうの、壁みたいに、うん、その、ま、丸くして、うん、で、あの、なんていうの、固まることができる巨人って、なんかコンクリートみたいに。
そういう能力があるんだ。
あ、そうそう。それもだからその、基礎の巨人の能力。
うん、そうやって命令できるの。
命令できて、そうそう。
そうすると、カッチカチになって。
カッチカチになって、そうそう。
壁見たくなる。
壁見たくなって、そうそう。
へ
ぇー。で、それで作って、まあ、ある意味、なんかその、引きこもっちゃったから、うん、あの、なんていう、その、独立しちゃったんだね。
うん、じゃあエルディア人のその王様はもともとそのユミルの力を持ってるから、やろうとすれば自分の力で、要は世界征服みたいにできるわけだよね。
あ、そうそう、できる。そうそう、
だって巨人を操れる力を持ってるわけだから。
うん、そうそう。
でもそれをやらなかったのは、そもそもそういうのはな、そういう世界を征服してやろうという気持ちはなかったし、もう自分たちは自分たちで勝手にやっていくから。
あ、そうそう。あ、そうそう、その言う通り。だから、世界を、滅ぼさないから、うん、ほっといてくれみたいな。
ああ、なるほど。飛行機だも
んね。そうそうそうそう。そうなんだよ。
だけど、他国からしてみれば、脅威だから、やっぱ欲しいわけだよね。
あ、そうそう、欲しいわけ。そう。そうなんだよ。だからなんとなく、イメージ的になんか、北朝鮮みたいな感じ。
ああ、なるほどね。
もう、構わないでくれみたいな、俺たちにみたいな。
うん。
そうそう。
核をこう保有して。
核保有して。そうそう。
そう、
まあ、巨人がある意味、核みたいな感じだよね。
うんうんうん、うん。さっき言った、そのほら、あの能力を持ってる巨人がまあいるって言ってたけど、うん、その中の一人に、その超大型巨人っていうのがいて、
うん、そうそう、
要は、他国からさっき言った通り、送られて、まあ、その国を、
うん、
国というか、エルディア人から、うん、エルディア人の王から能力を奪うために、要は侵入してきたわけでしょ。
そうなんですよ。で、それが実は、うん、まあたかも侵入、巨人になって侵入してきたっていうふうに思うんだけど、うん、実はすでにもう侵入してたんですよ。
え、
あ、どういうことかというと、さっきその主人公の同期で、うん、こそこそ国に帰りたいっていうふうに言ってる、うん、っていう人たちがいるって言ったじゃないですか。実はそいつらはマーレから送り込まれた、マーレにスパイみたいな。
なるほど。要はマーレ人に、あ、その人たちはもともとはマーレの血を引いてるけど、うん、でも
エルディア、
そう、エルディア人なんだけども、うん、でも今はマーレの国にいて、要はエルディア人として侵入してきたわけだ、
うん、あ、そうそうそう。すごい周到に仕組まれてて、で、一緒にその何、試験を受けて、合格して、調査兵団に配属されて、
うん、
でも、その国の人みたいな感じになってて、
虎視眈々と狙ってた
わけ。狙ってて、で、よし、今だっていう時に、うん、その巨人になって、その壁を破壊するみたいな。 そうそう。
その時は複数いるって話だったけど、じゃあ複数のマーレの、知性ある巨人の能力を持った人たちが複数にいたってことか。
実はね3人いたんだよ。3人その軍の中に入ってて、でそれぞれ能力を持ってる。
ちょっと待って、あの実はさ、うん、まだ、よく分かってない部分があるんだけど、うん、能力者って別に6個か7個能力あるけど、うん、ダブってる場合もあるんだよね。だから7個しか能力ないから世界に7人しか知性を持った巨人はいないっていうわけではないよね、うん、
あでも能力はね1個しかない。
でこの7個、まあ、7つか8つか知らないけど、うん、この中にその例えば超大型
巨人、超大型巨人は1人しかいない。
その1人しかいないんだ。
1人しかいない。そう。
あじゃあもうその要は常に世界には7人8人ぐらいしかいないんだ、
その能力者は。
あでその能力者同士の間で能力の行き来があるだけなんだ。その
あこれもねネタバレ してしまいますけど、うん、その能力を持った人は、うん、実はね7年かな、7年しか生きれないんですよ。
寿命が短いんです。
そう。
へ
え。だからあの能力をあの継承しようとしたら、その7年の間に誰かに食ってもらわないと、その特定の人には能力が継承されなくて。
えでもそれだったらさ、どんどん減っちゃう。あの能力者だって必ず食ってもらわなきゃいけないっていう条件もあるし。だってすぐ死んだんでしょ。
うん。
あでもそれはあれか、国としてちゃんとその代々。
そうそう、それね実はね、そのマーレはその巨人研究がすごい進んでて、そのそういうことを理解してるんですよ。
じゃあもう決まってんだ。
決まって
る。誰が
受け継ぐか。そうそう。でしかもさっきのその何、巨人にする注射もそのマーレが開発したんです
けど。あすごいね。
それはなんかね、王家の人みたいなのがいるんですよ。そのユミルの血筋の濃い人の、うん、あの脊髄のなんか液らしくて、
うん、
それを注射するとそこがなんかエルジア人だとその化学反応みたいなのが起きて巨人になるみたいな。
あへ
でそのね、その脊髄液みたいなの大量になんかこう複製してて、うん、
あじゃあ、まあ、ある意味そのもちろんその子孫の能力が欲しいっていうのはあるんだけど、うん、そういうその9つある能力の奪い合いでもあるんだ、
うん、ああまあまあそうそうそう。
だって要は将棋の駒みたいな感じでさ、もちろん王手は王様を取るのが一番だけど、やっぱ駒は多い方がいいじゃん。
あそうそう、だからやっぱりそのね、マーレの中の軍でもやっぱあのみんなで競争してるわけ。
あ
で俺はあのね、あの能力が欲しいみたいな。
あ
でやっぱその一番選ばれた人にしか継承されないっていう。
でもその軍隊にいるぐらいの人だから、みんなやっぱり すごいさ、その意志というかさ、うん、その国のためにっていう思いは強いんでしょ。
強い。
だって巨人になっちゃったらさ、もうあと7年しか、うん、ぐらいしか生きれなくなっちゃうんでしょ。
あそうそうそうだ、
ね、っていうことはさ、ある意味まあ特攻隊みたいな感じで。
あそうだね、あ
死ぬって分かってて、
うん、
巨人になろうとしてるわけだから。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
でそのこれもネタバレになるからあれなのかもしれないけど、その主人公たちがいる国っていうのは、うん、その能力者を持った人っていうのはいるの、うん、その知性を持った巨人
はね、いない。
いないの。
いない。
やばくね。
いないから、だから単純にその、うん、さっき言った立体起動装置っていうのを、
うん、
ともう剣しかないわけよ、うん、もうそのあとまあ火薬か驚かしたりする。
えでもさ、性のないさ、
うん、
巨人で、ねうん、9割死ぬのにさ、知性のあるさ巨人が襲ってきたらさ、
あだから超脅威、超脅威だよ。
勝てないじゃん。
そう
そうだ、それもいっぺんにさ、
うん、
3人も攻めてきたらもう
そう
ええー、みたいになるじゃん。
だから本当もうね、もう戦力差がもう絶望的な状態なんですけど、
うん、
でもやっぱりそのなんていうの、実はさっき言った調査兵団の中にも本当その選ばれたあの超強い人みたいなのがもう何人かいて、 てか何人かとかもう一人、
うん、
もう人間なんだけど、
うん、
とんでもない強い人がいて、
うん、
それがあのね、あのディバイ兵長っていう、
その兵団の一番、
兵団のその、うん、リーダー、あ、まあ、うん、リーダーは別にそのエルビン団長っていうのがいるんだけど、
うん、
まあそのなんていうの、
要はあれか、その実動
部隊、実動部隊のトップ、
あ、そうそう、なるほど、
その人が本当ね、クソ強くて、
でもその人は巨人にはなれないんでしょ、
巨人にはなれない、だからもう、そう、人類が技を極限まで磨いて、その立体機動装置とかを、技を、
え、それはちょっとそれ興味あるんだけどさ、
うん、
なんかあるの、その秘訣、ただ単にその人が個人的に強いの、なんかそれ、なんか理由はないの、
実はね、あるんですよ。
あるんだ。
あるんですよ、これが。これも分かってくんだけど、
うん、
今さらあえて浜岡による進撃の巨人の回りくどい説明を聞きたい方は次回の更新までゆっくりしこってね。